皆さんこんにちは。一月ぶりの放送になります。今回から番組名が変わりましてですね、旭川市長今津博介の旭川プライドということでお送りさせていただきたいと思います。前回のネーミングも私のキャッチフレーズがあなたと共にでよかったんですけども、なんとなく、新年度ね、これからいよいよスタートしますのでですね、気分転換してお送りをしたいというふうに思います。旭川プライド、今年1年もまたお付き合いたまりますようお願いを申し上げたいというふうに思います。前回の放送が1月の21日、早いもので、もう2月の18日ということで、いや本当に一月ってあっという間だなということを改めて感じています。この間ですね、嬉しいことがありまして、それはですね、長谷川よしみさんと初めてお会いをさせていただいたことです。著書ですねいただいて、そういう今まではこうお付き合いはあったんですけども、初めてお会いさせていただいてですね、旭川市政の中においても女性活躍の面で大変お力添えをいただいておりますので、ぜひ今後もですね、いろいろと連携をさせていただいてですね、女性活躍のためにご指導いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。前回の放送からいろいろなことがございました。予算発表もありましたし、冬祭りもありましたし、昨日東京から帰ってきたんですけど、東京で企業誘致セミナーというものもですねありましたし、11日には小泉進次郎元環境大臣と鈴木知事が、総運協にお越しになりましたね。そういったことを今日はお話しさせていただきたいというふうに思います。まずは予算発表です。2月6日に行いました。今回私はこの新年度予算ですね、4月以降の予算を旭川再起動予算というふうに名付けました。この予算の発表内容はですね、旭川の市の公式 YouTube チャンネルでもご覧になれますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますが、私自身がどういう思いで1年4ヶ月市長を務めてきたのか、そしてその中でどういう取り組みをしてきたのか、そして今その結果旭川市の現状はどういう状況にあるのか、そういったものを踏まえた上で、今年次年度はどういう取り組み、次年度は4月からになりますが、4月からどういう取り組みを進めているのかということをお話をさせていただいております。私の次年度の目標、行動指針といたしましては、さらに動いていく、そして前例にとらわれないということですね。もう一つは行財政改革、歳出の見直し、そして自主財源を含めて歳入を増やしていく取り組み、特に歳出の見直しについては、今まで毎年計上してきた予算も含めてですね、一つ一つしっかりとチェックをしていきたいというふうに思います。それから職員の皆様がやりがいを持って、働きがい改革と言いますけども、これからさらにその力を発揮できる体制というものを構築をしていきたいというふうに思いますし、コロナ対策はもちろんでありますし、除排雪、いじめ、スポーツ、それから教育関連でありましたり、困っている方、障害者福祉でありましたり、お年寄りの健康でありましたり、 DX の推進であったり、盛りだくさんの内容になっておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければというふうに思います。2月の7日から11日には3年ぶりの旭川冬祭りが開催されました。冬祭り会場と合わせて氷彫刻世界大会、それから動物園の雪、冬の動物園ですね、それからですね、駅前ではスケートリンクとか、いろんなものを複合して市政100年記念として開催をさせていただきました。大変多くの市民の方が喜んでくださって、観光客の方もたくさん来ていただきました。私も会場に何回か足を運びましたけど、 いや久しぶりに多くの市民の方々がですね、本当に嬉しそうに皆さん会場に足を運んで来られて、阪急スライダーというですね、スプリター100メートル大雪像からありますけど、本当にもう長蛇の列でしたね。第2師団の皆さんが、寒い中、朝早くから夜遅くまで休日を返上して大雪像と、それから滑り台、さらにはさまざま雪像の作りにお力添えをいただいたところでございまして、氷彫刻世界大会も行われましたが、いや素晴らしかったですね。夜はライトアップされていましたけど、本当に一つ一つの作品が細かくて、そして美しくて、非常に綺麗でした。本当に、多くの方に喜んでいただいたのかなというふうに思っています。今年は新型コロナウイルスの関係で、密になるのを避けなければならないということからですね、例年行っていたような、著名人を呼んでの取り組みというものは今回は実行しませんでしたが、来年はそういったこともまた復活できると思いますので、より良い、冬祭りを目指していきたいというふうに思っています。そして、2月14日バレンタインデーにですね、私上京をしてきまして、旭川地域企業誘致セミナーというものに参加をしてきました。この旭川地域というのは、いわゆる旭川大鉄圏域連携中枢圏闘争ということで、一市八町でさまざま観光農業振興取り組み進めていますが、今回はですね、私と東川の松岡町長と、それから東神楽町の山本町長と、高須町の谷町長と4人で訪問をしてきました。東京の大手町のですね、ビルの中にある、こう何て言うんでしょうかね、非常に食事も取れて会議もできて、カフェにもなっているというですね、すごくおしゃれな東京のど真ん中の会場がございまして、新東京ビルだったかな、行ってまいりました。主に今までも例えば旭川に進出したことのある企業の皆さんや、旭川に興味を持っていらっしゃる方々50名ぐらいの皆様にお集まりをいただいて、私たちからですね、旭川ではこういう取り組み進めてますよ、デザイン創造都市で今デザインを元にした国内外の連携を進めているだとか、旭川市の場合は、こんな融資制度がありますよだとか、医療関係はこういう状況ですよってことをお話しさせていただいて、それぞれ町長からですね、それぞれの町の魅力について、企業誘致の推進状況についてもお話をいただいて、非常に盛り上がりました。最初の私たちからの首長からの説明、その後トークセッションやりましてね、さらに深掘りするのと合わせて、うずうずさんだったり、ラックさんだったり、デジタライズさんだったり、旭川に、もうすでに進出をされた方々にどういう感想を今お持ちかということを率直にお話をいただいて、その後の懇談会、情報交流会でも、皆さんとね、もう私物を食べる時間が一切なかったです。皆さんと名刺交換させていただいてお話をしてまいりました。少しでもですね、この旭川来ていただけるように、お迎えのね、体制を強化していきたいというふうに思います。 IT 企業、この10年で企業誘致の割合でいくと約 40% ございます。やはり旭川の都市機能とか公共交通機関の利便性とかが非常に魅力的になっているという証左だと思いますけども、IT 企業の方々は最初1人2人のスタートですけどね、後ほどGAFAではありませんが大きく飛躍する可能性がありますから、ぜひそういった方々により来ていただける体制構築進めていきたいというふうに思います。2月11日には村協で、今年の4月に行われます G7 環境大臣会合のプレイベントということで、小泉進次郎元環境大臣がお越しくださって、今までのご自身のさまざまな取り組みについてですね、 お話をされました。やはりこれからの環境問題というのは、もう旭川もですね、災害のない町、台風がない町だと言われてましたけども、近年は大雨なんかも、夏もですね気温が上昇して、あるいは冬もですね、かつてから比べれば、昨日今日は寒いですけどね、前から比べれば気温も上昇してきています。もうまさに地球規模のこの環境問題を、私たち自身も自分事としてですね捉えていかなければならないというふうに思っておりますので、旭川市も環境に資する予算を倍増いたしましたので、さまざま取り組みを進めていきたいなというふうに思っているところでございます。この一月の主な、事柄をですねお話をさせていただきました。まだまだお伝えしたいことがございますが、お時間となってしまいました。今月から名前を変えて旭川プライドで、この意味はですね、やっぱり私自身も1年4ヶ月こう旭川に誇りとか、勇気とか元気とかですね、自信とか、そういうものをね取り戻していきたいなという思いで活動してきました。この100年の歴史の中で先輩の皆様が乗り越えてきて作っていただいた旭川ですけど、最近は非常に停滞感、閉塞感、そういったものがですね街を覆っていて、旭川はどうせ無理だよね、何をやっても厳しいよねっていう、こうムードが蔓延していて、他の都市に若い人が行ってしまったりという状況だったと思いますので、私はそうじゃなくて、一方でですね、この街に多くの魅力を感じている方がいらっしゃるのは事実であって、やっぱりこれから元気な旭川を復活させていく、そして、これからみんなでですね、今ここに住んでいる市民の皆さんと一緒に旭川、新しい旭川を作り上げていきたいと、まず私たち自身が自信と誇りを持っていこうということで、旭川市長今津博介の旭川プライドとさせていただいたところでございます。旭川はどんだけ素晴らしい街かということを、これからも皆様にこの番組を通じてお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。今月もお付き合いいただきましてありがとうございました。